12月30日水曜日、今日の天気は曇り時々雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今日の天気、曇り時々雨ということなんですが、午前中の降水確率が 80%、
そうですね、
冷たい雨が降るみたいですね。
はい、関東地方南部を中心に朝方ですね、雨が降る予報になっていて、今雨が降っていない地域もですね、少しずつこの雨の降る範囲広がっていきそうです。ただ午後になると少し収まってきそうな、そんな予報になっていますね。
西から雨雲が確かに近づいてきてるなというのがレーダー見ると分かりますんで、はい、まあ、これが午前中にかかってくると、お正月の準備はだから午後から買い出しかなというような、ね、感じになるかもしれませんが、
そうですね、その方がいいかもしれませんね。
今日も暖かくして過ごしてください。もうさすがにお正月ムードという感じに、まあ、町場もなってきてますし、はい、で、新聞各紙もですね、スタジオに運ばれてきてるんですけど、やっぱこうパッと持った時の手触りで、あれ薄くないかっていう感じになっております。はい、各紙ですね、まあ、24面体制とか、まあ、26面体制ぐらいですが、毎日を持った時に、あれ今日は薄いなと思ったんですよ。22面ずりと、まあ、しかもその中にはあの株式の値段もあるんで、あ、やっぱりこうだんだんニュースも枯れてきてるんだなというのが非常にわかるんですが、各紙一面を見るとですね、やっぱり特集記事が多くなってます。で、上ちゃんがですね、先ほど一面をざっと読む時にも触れてましたが、毎日新聞の一面は音の出る信号8割稼働制限という、見出しがついております。夜間や早朝帯で音が出ない設定にしているところが多いと、まあ、それは近隣にお住まいの、ね、方々からの苦情などを考慮してということなんですが、まあ、こういう話ってね、結構あの音の出る信号機周りを、私もラジオチャリティミュージックソンの折などに何度か取材をしたことがあるんですが、聞きますね、こういう話ね。
そうですよね。私もあの以前、あのオールナイトニッポンプレミアム、キスマイフット2の皆さんの番組にお邪魔した時に、あの横尾さんがいろいろとこう調べてらっしゃっていて、その音の出る信号機設置するにも、その周りのお住まいの方、お住まいの方にその理解というのもこう必要になってくるんですよねということをおっしゃってたんですよね。
まあ、あのライフスタイルが変わっているということもあって、まあ、あの夜寝る時間、夜じゃなくて朝寝たりとかっていうね、方々もいらっしゃる。そうするとその音というのが非常に気になると、こういう方もあるんですが、ただですね、これ1面からこれあの3面に向けてですね、結構あの大展開をしています。相当あの詳しく、調べたんだろうなと、まあ、全部の都道府県をね、一個一個当たってということをやってましたんで、でその中で3面の総合面の見出しはこう あります。音なき横断歩道運任せっていうですね、これあのそう、横断歩道あのカッコピヨピヨって言ってですね、今はね、昔はあの結構ね、あの音楽だったりとか、することが通りあんせだったりとかね、多かったんですが、今はカッコが、あ、まあ、前と後ろ両方からなると、うん、で、一方がカッコとなって、もう一方がカカッコというですね、あの相互鳴き交わし方式というんですが、そうするとあの真ん中に立った時にどっちが自分の向かう方向だっていうのが分かるので、今はそういう方式にしているところが多いんですけれども、であのこれがあるとないとでは全くだ、ガイドが全くあるかないかという違いがあって、こうあの視覚障害を持っている方の歩行についてですね、詳しく研究している岡山県立大の田内正樹さんという方に私も詳しくあの話を聞いたことがあるんですが、やっぱりあのどうしても自分はまっすぐ歩いていると思っていても、こう左右にどんどんと分かれてしまうというのが、これあの実際の実験でも証明されてます。ですのでこういう音がないと、まっすぐ歩くっていうのがですね、まっすぐ歩くっていうのは実はものすごく視覚に頼っている部分があって、これがあのご自身でですね、安全なところでぜひ目をつぶって歩いて見てください。それを他の人が見てると、まっすぐ自分は歩いてるつもりでも相当右左にあの行ってることがよくわかるということなんですが、あのことほどさよにですね、音がない信号というだけで、であのものすごいリスクを負うということがあると、まあ、あの専門家の方々などは夜間は音量を下げるなどとかいろいろ工夫のすることができるだろうと、あの一律で音をこうカットしてしまうとかっていうのは、あの果たしてそれでいいのかと いう提言をしてます。これはね非常に読ませる記事だなと思って、そして我々ねあのラジオはあの目の不自由な方もたくさん聞いてくださってるし、ラジオチャリティーミュージックスもやっているということもあるんで非常にこう興味を持ちました。視覚障害者団体は改善を要望していると、これ本当にね昔からずっと言われてるんですけれども、未だにこうなかなかね、改善していかないと。
視覚に障害のある方もいろんなライフスタイルありますからね、お仕事されていて残業されることももちろんありますから、この時間しかならないってなってしまうと、一気にやっぱりその残業とか夜がちょっと遅くなってしまったっていった時に歩く時の不安というのはやっぱり出てきますよね。
で、まあ、基本的にこの、生活している地域などなど、はい、生活関連道路と呼ばれるところに法律でバリアフリー化が求められていて、そういうところを中心にこのトンネル信号機が出てるんですけれども、まあ、これあの比較するにはちょっと規模が違いすぎるかもしれないですが、例えば諸外国でいうと香港なんかはもうあの全てのほとんど全ての信号があの音が出るようになってると。でしかもこれかなり原始的で、赤の時はカタッカタッカタって言ってるんですよ。なんかあのベルみたいなのがついて、
はい、
でそれがあの青になるとカタカタカタカタカタカタカタカタって結構あのすごい音がしてるんだけど、全ての信号がそうだからもう常識化しているということがあってですね。でこのカタカタカタカタっていうのがエスカレーターだとかいろんなところで同じ音が鳴ってるんで、あここは注意しなきゃなんないとこだなっていうのがもう耳に入ってくるとすぐわかるという形になってると。まあ日本はねこれだけ広い国土で、そして信号の数も相当多いということになると、なかなかその香港のようにはできないかもしれないんですけれども、ある一定程度普及しても完全に常識の音だというふうに、まあ、なっていかないといけないのかなと、まあ、道は遠いような気もするんですが、ただこういった調査、これは毎日新聞老作だなと思いましたのでご紹介いたしました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについて、ご意見お待ちしております。オープニングで話した今日の毎日の一面を飛んでる信号機、8割が稼働制限されているというニュース、様々いただいてますね。ツイッターで、いただいていたのはですね、これうちの近所の信号なんですけど、青いボタンを押さないと音が鳴らない設定で、ここに気づかない目の不自由な方っているような気がしますというですね、そういうところも結構あるんですよね。ご意見をお待ちしております。今日のコメンテーターは元航空自衛官で評論家の牛尾雅人さんです。取り上げるニュースですが、まずは在日米軍が新型コロナのワクチン接種を開始したというニュース、それからバイデン前副大統領が演説をいたしました。同盟国と連携し中国に対抗するというふうに述べたということです。さらにアメリカの偵察機が北朝鮮の軍事パレードの準備を監視かと、韓国の上空などを飛行しているというニュース、そして、7時半前のキーワードのゾーン、さらに7時40分過ぎのスクープアップのゾーンでは年末特別企画、対特殊武器衛星隊という部隊について取り上げます。この部隊はもともと生物兵器対応という部隊なんですが、この新型コロナへの対応で、まあ、ダイヤモンドプリンセス号であるとか、空港での PCR 検査であるとか、様々なところで今年活躍していると、活動している部隊であります。私もこの駐屯地にお邪魔してですね、実際に訓練の様子なども取材してまいりましたので、その模様をお伝えいたします。ここが気になるです。新聞各紙入ってまいりまして、先ほどね新業アナウンサーも読んで、くれましたが、日経平均株価昨日の終値が30年ぶりの高値であったと、2万7568円ということで、2万7568円15銭か、バブル期以来のおよそ30年4ヶ月ぶりの高値水準と、いやすごい上がったねと。でそして今日大納会を迎えるということでありますが、アメリカの株式市場の動きっていうのが結構日本の市場には影響しますんで、ダウ平均の終値をまず確認しておきますと、今日は3万飛び335ドル67セントで、前の日と比べて68ドル30セント安となっております。少し下げたという感じですね。昨日が 追加経済対策成立で交換をしてですね、ニューヨークの株式市場は過去最高値を更新したと。まあ、そこでこうブワーッと風が吹いたんで日経平均もダーンと上がったというような面もあったようなんですが、今日に関しては、まあ、それでブワッと上がったアメリカの市場は利益確定の売りが結構出たということでちょい下がりという感じになっております。で、まあ、このどうしてこれだけ足元経済冷え込んでるのに株だけ上がってんだろうねとこういうところは、まあ、いろんなこう見方があってですね、例えば今日の日経新聞などは個人の株を買うっていうのが結構出てるんじゃないかというような記事をですね、総合経済面のところで出ております。特にアメリカなんですが、アメリカ個人が巣ごもり買いと、まあ、外にも出れなくなったしほとんど娯楽らしいものもできなくなってきたという中で、なんかネット証券の口座がかなり増えているということが言われております。まあ、日本でもそのネットで個人が買うというのも結構入ってるんじゃないかというような指摘もあるんですが、一方で、まあ、この株価というものは足元よりはその先を見るというふうに言われていて、だから今だともう来年どころか再来年ぐらいを見ていくと、まあ、確かにこのエコノミストなどに話を聞くとですね、そのまあ各社の予想なんかももうすでに出てますけれども、まあ、今年2020年度で来年2021年度この辺はコロナの影響もあってマイナスになるんじゃないかと言われてるんですが、2022年度に関しては5割ぐらいのプラスというのを見込んでるところが結構あるんですね。でその辺をすでに株式市場徐々に織り込み出しているので上がっているんじゃないかというような分析もあるようです。まあ、確かにこれだけですね今年も来年もへこんでくるということになると、まあ、デッドキャットバウンスなんていうね話もありますが、ドーンとした後はどんなもんでも弾むということがあるんで、少し上がると、まあ、少しというかそれで 5割も上がるんだと。ただ5割上がってもこのコロナの落ち込みっていうものを全部回収はしきれないというような指摘もあります。で一方で、円の方がですね、円ドル相場というのがかなり、まあ、ここのところずっと円高方向に触れてます。足元今103円53銭付近での取引ということで、まあ、ちょっと前までですね、105円、まあ、もうちょっと前に行くと110円ぐらいだったことを考えると、まあ、かなり円高になっていると。でただ企業業績に関してはそれほど影響がないというのが、まあ、かつては円高で、輸出企業を中心にかなり厳しかったんですけれど、もうそれが、変わってきたと、かなりですねこの円高に対しての体制がついてきたというのが1点と、それから為替の方向はどうなるんだっていうと、これもエコノミストの方々は来年円高方向をかなり予想してますね。それこそですね来年末100円切るんじゃないかみたいなことを言う人もいて、と思ったんですけど、昔はアメリカと例えば日本の間で金利の差があると、そこで日本は基本金利はあまり高くないと、でアメリカ金利高いっていうと日本で日本円で借りたものを今度アメリカドルに変えてでアメリカで運用するということをやると結構儲かるぜなんて話なんで、そうすると日本円を売ってアメリカドルを買うっていう需要があるんで、そうするとドルの方が高くなると、ドル高円安の方向に行くということが言われていたんですが、これ今株と円がかなり乖離しているということになってます。これもう両方ともですね緩和してるんでほとんど金利に差がなくなってきちゃったということになってくると、でそうすると日本は輸出が、まあそうは言ってもね内需中心の国でありますが輸出もかなりあると、でアメリカはどちらかというと世界中から物を買ってるんで、経常収支でいくと、まあ、赤字国ということになる、日本は黒字国ということになると、決済をするときに物を売ったらドルでもらうじゃないですか。アメリカで例えば物を売ったらですね、でそれを日本の企業は日本円に変えなきゃならないと、でそうすると逆の流れでドル、手元にあるドルを売って円を買おうとする流れが出ちゃうんで、そうすると潜在的には経常黒字国は、通貨が強くなると、要するに円高方向に圧力がかかるということがあるんで、それを考えるとこの先も円高なのかなっていうふうにですね、エコノミストは予想するわけです。ただ円高になるとなんかやっぱりリーマンショックの時とか思い出すと、あの時の円高とかも辛かったね、ことを考えると今の水準はちょっと辛くなってくるんじゃないかと一般庶民としては思うところであります。そうすると金融緩和と財政出動しないとまずいんじゃないのという話にもつながるわけです。 ここが気になるプラス、先ほどですね、配信されたニュース6時過ぎに配信された共同通信の記事なんですけれども、おーと思ったのが原発事故で、天皇陛下避難を打診というですね、ニュースがありました。東日本大震災3月11日、まもなくね、次の3月で10年になるというところなんですが、これをめぐって当時の菅直人政権政権がですね、この福島第一原発事故の直後、今の上皇陛下ですね、当時天皇陛下ですが、に対して京都か京都よりもっと西に避難するよう非公式に打診していたと元政権幹部が29日までに証言をしたということなんですね。宮内庁側は上皇陛下のご意向として、国民が避難していないのにありえないというふうに伝え、政権側は断念をしたということ。さらに複数の元官邸幹部は、皇位継承資格者である、秋篠宮殿下の長男、久枝殿下の京都退避も検討したことを明らかにしたと、いうことなんですね。上皇陛下というと、東日本大震災あの時にはですね、3月16日だから事故が起こり、そしてそれが深刻化していくというですね、最も深刻な状況がずっと伝えられ続けていた、中でしたが、国民に向けてビデオメッセージという形で、お言葉を発せられたと。その中で、自衛隊、警察、消防、海上保安庁をはじめとする国や地方自治体の方々、諸外国から救援のために来日した人々、国内の様々な救援組織に属する人たちが、余震の続く危険な状況の中で日夜救援活動を進めている努力に感謝し、その労を深くねぎらいたいと思いますというふうに、お言葉を発せられたと。このね、現場で本当睡眠時間を削って、命の危険にさらされながらも救助活動を続けていた方々、どれだけ励まされたかということだったんですけれども、時の政権はそういったことを考えていたのかと。もちろんね、これその緊急事態でもあるということで、危機管理というところでは、そういうこともあったのだろうと思いますけれども、陛下のですね、この国民に寄り添うという姿勢、そして、この時も確かにその背中でお示しになられるようなですね、感じを私も思ったところがあったんですが、なんというか、気持ちをですね、しっかりとお持ちになって、こう言ったら、卑近な言い方になりますが、腹くくってらっしゃったんだな、ということを非常に思うニュースでありました。こういう形での検証記事というのが、来年の前半はいろいろ出てくるのかもしれません。ここが気になるお伝えしました。さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝は元航空自衛官で評論家、牛尾雅人さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
くれもしてまったところでありがとうございます。
こちらこそ。
牛尾さんは元航空自衛官でもいらっしゃって、で全国様々な基地にもいらっしゃったと思いますが、なんかお正月ってルーティーンとしてやることとかって、というか仕事ですよね。
ただ基本的に通常の訓練は年末年始で、お休みということではあるんですが、有事即応ということで、もし何かあったら対処できるように、ある一定の割合の隊員は泊まっていると中にいて、私当時若い初級幹部ですので、特に独身のですね、初級幹部は大概そういう時には居残り組ということで、
お前いるよなってことになると、あ、やっぱりこうシフト的に俺だよなみたいなことになると、はい、
なりますね。
なるほど。どうなんですか、お雑煮が出たりとかそういうのってあるんですか。
多少そういう配慮ということもないんでしょうけれども、基地の中の食堂では、それっぽいメニューにはしてくださるなと。
ああ、なるほど。でもあれですよね、そうは言ってもじゃあお正月だからおとそ気分でってわけにいかないんでしょうね。
なかなかその何かあった時のためにいるわけですので、
そうですよね。
中で泥酔してるわけにもいけません
ないですよね。じゃあちょっと乾杯ってわけにいかないですもんね。はい、いやでもそういうことをこう今もやってらっしゃる方が
そうですね。
どこの駐屯地にもだからいるってことですよね。
そういうことですね。
まあね、その上今あの鳥インフルエンザだとか、うん、まあ、新型コロナもそうですけど、災害派遣でいろんなとこ行ってらっしゃる方も、はい、これまた雪がね。
それもありますし、まあ、航空自衛隊はその対領空侵犯措置という、はい、まあ、実任務があり、まあ、あのつい最近もここ連日あのスクランブル発進出てますのでね、なかなか特にパイロットで待機についている方なんかは、まあ、普段と変わらない日常を強いられていると。全然新しくない日常ということだと思います。
皆さんどうもありがとうございます。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK コージーアップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています。菅政権の政策や経済対策、新型コロナ対策などぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介させていただきます。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
飯田浩司の OK コージーアップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
では最初のニュース、こちらです。在日米軍が新型コロナのワクチン接種を開始。在日アメリカ軍で新型コロナウイルスのワクチンの接種が始まりました。昨日までに日本国内6つの施設で始まり、医療従事者などが優先的に接種を開始しております。基地内で働く日本人従業員への接種は見送られる見通しです。在日アメリカ軍には先週およそ8000回分のワクチンが到着したということで、28日からすでに接種が始まっていると。まあ、やっぱこのね、軍の方々っていうのも、ある意味、打っとかないとっていう対象になるわけですかね。
まあそうですね。日本の自衛隊も同じように、まあ、やはりいろんな形で、まあ、様々な、特に医療関係者などはですね、はい、まあ、日本でいうところの災害派遣のような格好で、対処されておられますので、まあ、優先的に接種を受けるっていうのはある意味当然だと思いますし、まあ、特にこのニュースになっているモデルナ社については、はい、アメリカの連邦政府、まあ、特に国防総省がこの開発に、まあ、ほぼ全面的に協力をして、まあ、できているものですので、まあ、軍に優先的に、まあ、供与されるというのは、まあ、自然な流れだと思いますし、まあ、そもそもその軍隊というのはですね、いわゆる3密をこう避けがたい側面がありましてですね、
確かに、
まあ、そういう人たちに、まあ、優先的に接種というのは私はまあ当然のことなんだろうと思いますけれども、まあ、他方で我が国の自衛隊はどうなっているのかということを考えると、まあ、全国の自治体からですね、例えば看護師を派遣してくれなどと言われてですね、はい、まあ、やりくりを強いられているわけですけれども、まあ、せめてそういう方々にはですね、優先的に接種できるように政府もですね、まだ日本国内のさまざまなその臨床試験とデータが集まっていないということで、まあ、認可が下りないということを聞いてますけれども、はい、来年の2月なんですかねって。でもこの間にもですね、今でもその活動されておられる方々いっぱいいるわけですので、
そうですよね。
まあ、もちろん安全性大事なんだろうとは思いますけれども、はい、まあ、同盟国アメリカあるいは友好国のイギリス等でですね、その、まあ、例えばアメリカの次期大統領以下も接種始まってますからね。
そうですね。
まあ、そういうデータはじゃあ逆に言うと信用できないっていうことなのかな、点々というところもちょっと疑問ですけれどもね。
確かに、まあ、自衛隊の中でも病院とか診療所などがあって、そこにね、配置されている、まあ、医官とか看護官の方々もいるし、はい、ダイヤモンドプリンセス号の例なんか見ると、その患者さんの搬送だとかに、まあ、輸送隊の人たちとかも入って、ていたということを考えると、 ね、医療従事者だけじゃなくってそこにも接種しなきゃいけないんじゃないかってふと思いますよね。
そうだと思います。しかも、まあ、本当にその3密避けがたい職場ですので、1人でもその感染者を出してしまうとですね、まあ、いわゆるクラスターの、まあ、温床みたいなことになりかねないという側面もありますので、
はい、
まあ、他の一般の方々よりは優先すべきではないかと思いますし、まあ、あえて言うとこれモデルナ社はですね、
はい、
まあ、アメリカの先ほど申し上げたように、まあ、軍事研究の成果としてこれほど早くですね、開発に成功したという側面もありますので、
はい、
まあ、軍事研究に反対されておられる日本学術会議の会員様などはですね、
はい、
一番後回しにしていただきたいなっていうのが私の個人的な意見ですけどね。
まあこれがまさに軍事研究の賜物ですけれども、いかがですか
と思いますけどね。
いやでもことほどさようにやっぱそこ線引きはできないだろうという話ですよね、はい、でしかもこれ確か1000億ドルとかもう相当な額がこう入っていると、
はい、
ただ日本だって製薬会社はあるし、で他方その、ね、国防予算というもの、はい、まあ、あの防衛予算という話ですが、うん、まあ、不十分ながらこうついていると、うん、だから本来だったらそこからお金出して我々のために研究してくれっていう発想があってもおかしくはないんですか。
そうなんですよね、まあ、一般論としてはそういう枠組み防衛省が作っているわけですけれども、
はい、
まさにその日本学術会議が声明でそういうのに協力すべきでないと、
うん、
でその通りだと朝日新聞が社説で書いているような国ですのでね、
はい、
そのような社説を書いた方を含めてですね、自ら身を処していただきたいなと思いますけどね。
まずは在日米軍新型コロナワクチン接種開始というニュースを取り上げました。
おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは元航空自衛官で評論家牛尾雅人さん。取り上げるニュースはこちらです。バイデン前副大統領が演説、同盟国と連携して中国に対抗。次期アメリカ大統領への選出が確実となった民主党のバイデン前副大統領は28日、デラウェア州ウィルミントンで外交安全保障政策について演説し、同盟国との関係を強化し、中国に対抗する方針を示しました。公正な貿易や人権問題についてより強い立場で臨む考えです。外交安保チームとオンライン形式で会合を行って、うん、その後に、外交方針についての演説をしたということでありますが、うん、どうご覧になりますか。
まあ、基本的な方向性としては、まあ、大統領選挙の中で、まあ、打ち出されてきたことですし、
うん、
まあ、当然今回の選挙、まあ、現職のトランプ大統領と、まあ、一騎打ちという格好でしたので、
はい、
まあ、トランプ政権の掲げていた、まあ、いわゆるアメリカファーストという、うん、まあ、一国主義的な色彩と、まあ、対照的なところを狙ってきたと、
はい、
まあ、いうところもあるんだろうと思います。
うん、
まあ、いずれにしても、バイデン、まあ、前副大統領、つまりオバマ政権の時の副大統領でしたので、まあ、オバマ政権の8年間と基本的には、まあ、同じような方向性を目指すという格好になるんでしょうけれども、まあ、トランプ政権とは対照的に、まあ、今までとは違うんだぞというのを見せるためにも、
はい、
まあ、特にこの同盟国と連携してという部分におそらく大きな重きを置くことになるでしょうし、当然日本もその中心的な役割を期待されると、
はい、
いうことになるでしょうから、まあ、様々な面で、まあ、それを仮にアメリカの圧力というふうに捉えるのであれば、圧力は強まるという格好にもなると思います。
はい、これ、すでにね、ホームページ上でこの演説の中身というのも出ておりますが、はい、ちょっと気になるのが自由で開かれたインド太平洋という、うん、
はい、
まあ、トランプ政権はもちろんですが、もともと我が国から発したこの概念というものをいつまでたっても使わないですね、バイデンさんは。
そうですね、まあ、これ実は日本側もですね、その後、
はい、
重要な国際会議の局面で、まあ、菅総理が別の表現を用いられたというところも気になりますし、
はい、
まあ、まさにその電話でですね、
うん、
次期バイデン大統領と日本の総理お話になられた直後、まあ、たまたまBS のテレビ番組に呼ばれて、まあ、その点も指摘をさせていただいたんですね。というのは日本側は自由で開かれた インド太平洋という話をしたというふうに発表しているわけですけれども、はい、まあ、アメリカ側から出た英語の表現を見ると、うん、まあ、自由も開かれたもない、はい、繁栄している、はい、安定しているという英語はあったということなので、はい、まあ、実はその後日本側が国際会議で使った表現と同じだというところもさらに気になるところですし、まあ、ついでに申し上げると日本側は尖閣について、安保5条の適用があるということを向こう側から言ってきたんだと、こっちが驚いたくらいだというふうにその後も含めて説明をしているわけですが、はい、これも尖閣という単語英語の発表文にはないと、うん、まあ、いうところがですね、うん、まあ、事実がどうだということよりはそうした日米間の認識のギャップが、はい、例えば中国にどう見えているのかと、まあ、いうところはぜひですね日米両当局者にはですね、まあ、十分留意をしていただきたいと思いますし、自由開かれたって単に言葉がそのあるないだけの問題ではなくて、はい、その日米両国が今公式に言ってるのは例えば中国が一強になってですね、うん、力によってこの現状を変更し中国による平和で安定したインド太平洋地域が作られてもいいことになってしまいますので、自由という単語はですね、絶対に譲ってはいけないキーワードだというところをですね、ぜひ肝に銘じていただきたいなというふうにも思いますね。
安全で繁栄したっていうのをしきりに使ってますけれども、うん、はい、確かに力によってこの紛争がないイコール安全ということはできちゃうわけですよね。
そういうことです。
その下で繁栄、経済的には儲かるみたいなのも、はいはい、できちゃうわけですよね。
そういうことですね。例えば香港を例に挙げると、はいはい、中国がまさに力によってですね、警察力を含めてですね、まあ、制圧をすればですね、はい、一見繁栄した安定したということになってしまって、これでいいじゃないかということになるんですかと、それは自由で開かれたという対極のですね、はい、ことが今、香港あるいはチベットウイグルなどで行われているわけですので、ここは譲ってはいけない一線だというふうに思います。
これ日本として、まあ、菅政権今後のこう外交方針どうなっていくのかっていうのは、うん、まあ、今後構築していくのかもしれないですが、はい、日本としてもこれ旗を下ろしちゃいけないわけですよね。
私はそう思いますね。そこをこう譲ってしまうと後のことは、まあ、各論もずるずるとですね、はい、妥協を強いられるというふうに思います、うん、まあ、日本政府が国際会議でその用語を使わなかったことをですね、まあ、外務省幹部がメディアに対してですね、はい、まあ、国際会議などいろんな国がいるから、まあ、みんながこう受け入れやすいようなまあ文言を選んだというふうに説明をしているそうですけれども、うん、だとすれば逆に言うと悪く言うと確信犯だというふうにも私には思えますので、はい、まあ、そこはやはり譲るべきではない一線なんだろうというふうに思います、
うん、それからその安全保障面でこの先ほどもオバマ政権と、うん、まあ、その延長というようなことになってくる、うん、8年間って、うん、この安全保障の面で特に東アジアでは評判良くなかったですよね。
まあそうですね。まあいろんな理由もあると思いますし、まあとはいえ大きな戦争は起きなかったと肯定的に見ることも、まあ、現に今のこの4年間ですね、はい、トランプ政権一見乱暴に見えるけど大きな戦争しなかったじゃないかというふうに評価する向きと同じことも言えるのかもしれませんが、私、まあこういう問題でいつも申し上げてるんですが、一番重要なことはですね、実際にどれぐらいの戦力があるかどうか、もちろん大事なことだと思いますけれども、はい、例えば中国から見て、うん、いざという時にアメリカ軍が介入してくるかどうかということについて中国がどう判断するかということが、裏返しに言うと抑止力がある高い低いっていう話につながっていくんだろうというふうに思います、うん、オバマ政権の8年間はなんだかんだ言ってもですね、はい、やっぱり足元を見られたのではないかと。で、それを例えば戦略的忍耐という言葉でごまかしたりですね、はい、なんだかんだ言って8年間に中国は南シナ海の実効支配を次々に強めていったと、まあ、いうことは、まあ、どうせこの程度のことをやってもアメリカ軍は何もしてこないだろうと、まあ、いうふうに足元を見られたからではないかと思いますので、まあ、ぜひ、来年1月20日以降、新たなですね、アメリカの政権は、そういうことは繰り返さないようにしていただきたいなと。で、今回のこの同盟国と連携してというのは非常にいい話だと思うんですけれども、はい、それが単に言葉で終わることのないようにお願いしたいなというふうにも思いますね。
何かこう、次期政権のこの閣僚人事などを見ると、中東だとかヨーロッパに目が向いてないかっていうふうにも見えてしまいますよね。
まあ、これなかなか民主党政権そういう方も多いんですけれども、はい、まあ、中 中東などの専門家が安全保障チームに入って、なかなかアジアの専門家が入らないと、まあ、そもそも総数がそれほど他に比べて多くないという問題もあるんだろうと思いますけれども、まあ、共和党の系の方には比較的多い方も、そういう方もいらっしゃるので、まあ、超党派でそういう方も重用してですね、まあ、ぜひ抜かりのないようにしていただきたいなというふうにも思いますね。
さあ、そしてもう一つ用意してきたニュースが、まあ、その東アジア情勢に絡んで、アメリカの偵察機が、まあ、北朝鮮の軍事パレードの準備を監視しているんじゃないかと、まあ、これ韓国の聯合ニュースが伝えているところなんですが、アメリカ空軍の主力偵察機が韓国上空を飛行したと。で、これがそのパレードの準備をずっと見てるんじゃないかと、こういう記事なんですが、北朝鮮の動きってどうですか？
まあ、あの年明けにですね、まあ、恒例のパレードがあるでしょうし、はい、まあ、その時期に合わせて、まあ、それこそ弾道ミサイルの発射その他何らかの動きがあるかもしれないと、まあ、いうことで監視を強めていると、まあ、いうことなんだろうと思うんですが、はい、まあ、私このニュースで一番気になっているのはですね、まあ、実はつい先日韓国がですね、はい、まあ、北朝鮮を批判するビラ巻きを禁止すると、そしてまあそれ違反すると3年以下の懲役っていうですね、恐ろしい法律をですね、はい、施行されているわけでもあり、まあそれは北のですね、キム・ヨジョンがですね、うん、そういうことやめなさいという談話を出しているので、その通りにしているというふうに見えたりもするわけですよ。
はい、6月に談話を出して今制定したっていうのは、はい、タイミングも早いですね。
そうなるとですね、先ほどのニュースに戻るとですね、はい、同盟国、これ英語で like minded という言葉を使ってるんですが、まあ、志を同じくするなどと一般的に訳されてるんですけど、はい、韓国そういう私たちの仲間なんでしょうかね。韓国が志を同じくしてるのは我々ではなくて北なんじゃないのかというふうな疑念すら浮かんでくるのでですね、この辺はね、きちんとこの政権の分かれ目、世界がどっちに行くかというこの重要なタイミングなのでね、よろしくお願いしたいところですけどね。
いやー、このタイミングでやってくるって、まあ、ある意味次の政権に喧嘩売ってるとも見えるわけですね。
そう思いますけどね。
しかしこのだって言論の自由とかどうなんだって話でもあるし、はい、で今検察も解体しようとしている、うん、情報機関もほとんど機能不全になっていると、はい、客観的にはこれどっち向いてんだと、どっち向いてるって北を向いてるっていうふうに見ざるを得ないですかね。
まあ、今北朝鮮にとっては絶好の今いろんなことをやるタイミングだと、まあ、いうことでもあるんだろうと思いますね。
それがこの東アジア、ひいては日本って考えると、はい、かなり不安定になる。
まあ、だから同盟の一番弱いところを北がついてきた、はい、ということなんだろうと思いますね。
その向こうには中国いますよね。
そう思いますね。
この時間、牛尾正さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方はこの後も牛尾さんにお付き合いいただきます。
おはようニュースネットワークでした。
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
さあ、この時間はですね、年末特別企画です。私飯田が取材してまいりました陸上自衛隊対特殊武器衛星隊、この活動についてリポートをいたします。対特殊武器衛星隊、今年時々ニュースで見かけるというふうになりましたが、もともとはですね、生物兵器などを使ったテロに対処するために編成された部隊で、お医者さんや看護師さん、それから臨床検査技師さんなどの資格を持つ隊員さんが多いのが特徴の部隊であります。で、ニュースにいろいろ上ったのはですね、2月にクラスターが発生したあのダイヤモンドプリンセス号、豪華客船、あそこの医療支援を担当したと。で、第一線に投入されて、投入されたんですが、誰一人隊員に感染者を出すことなく、現場での医療機関の医療支援をやり遂げたと、いうことで、まあ、注目されたところであります。で、もともとはですね、このテロ対処ということで、まあ、日本でこの化学剤だとか生物剤でテロというと、まず真っ先に思い出すのは1993年の地下鉄サリン事件 そして2001年アメリカ同時多発テロが起こりまして、その直後に炭疽菌が入った封筒が政府機関に、いろいろ送られたというね、話がありまして、そこでこのウイルス細菌といった目に見えない生物兵器にも対処する部隊が必要なんじゃないかということで、2008年の3月に、創設されることになったということです。牛田さん、これ創設の時っていうのは結構反対があったんですよね。
まあ今から考えたらバカみたいな笑い話のようなことですけれどもね。まあやはり、まあ様々な、特にその対特殊武器うんぬんというネーミングもですね、まあそういう方々の神経を逆なでしたのかなというふうにも思いますけどね。ただあの時その反対に負けてですね、はい、作っていなければ、まあ、まさにダイヤモンドプリンセス号誰がどうやって対処したんだということでもありますから、はい、まあ当時の判断も正しかったということだと思いますね。
まあ創設してすぐに新型インフルエンザがあったりとか、東日本大震災の時は福島第一原発に派遣されて被爆量の管理なども行っていたということがありますが、この主に扱う生物剤と呼ばれるウイルスや細菌毒素について、まあ目に見えないものであって戦う相手としては非常に厄介だということ、まあ新型コロナでもね、皆さんいろいろ報道があって身に染みているところだと思いますが、対特殊武器衛生隊の山本哲夫隊長にお話を伺いました。
生物剤ってこう非常にまあ扱いが厄介な兵器でして、放射線ですとか化学兵器っていうのはいわゆる検知器といわれるサーベイメーターっていうものを使いますと、はい、放射線のあるない、化学兵器のあるないっていうのがすぐ分かるものですので、比較的対処はまあ楽なんですけれども、生物剤ですとか、まあいわゆる感染症の分野になりますと、まず人から人にこう感染をして広げるっていうこともありますし、症状が出るまでにこう潜伏期といわれるこう時間を経てからですね、起こるっていうこともありますので、あとはもう感染した人をこう広げないためにはですね、極力起こった発生現場でこう隔離をして、はい、その現場でどういった感染症が広がってるかっていうのを検査をしないといけないんですね。ですから、まあ我々は特に感染症を中心とした訓練を行っているっていう状況になります。
ということで、現場でまず患者さんを収容し、その方を隔離しながら、検体を取って、そして、どういったものに感染しているのかっていうのを確定させなければいけないと、はい、でそのために大きなテントの陰圧病床ユニットというところで、まあ、隔離して外に空気が流れないようにしながら、患者さんを見て、そして検体を取って、それを衛生検査ユニットというコンテナトラックのようなものがつながっているんですが、そこで、いろいろとチェックをしていくということ、まあ、それをいろんなところで展開ができるように車両に積んでですね、やっているという話であります。では患者さんを運ぶときもただのストレッチャーに乗せると、まあ、周りで感染が広がってしまう可能性があるので、外に空気が漏れない特殊なストレッチャーを使っています。私も実際に体験してまいりました。
胸と腰のところで
見てみて、
今カバーがやってきました。
今完全にカバーがかかりました。多分音の違いが分かると思います。
じゃあ、スイッチを押しても
らって、スイッチが入るとファンの音がしてきました。これで陰圧になるってことですよね。
はい、
音が、声がこもってるのが分かると思うんですけれども、まあ、普通のストレッチャー、まあタイヤのついた、まあ、ベッドのようなもんですけれども、その上にかぶせるようにして、アクリルでできたですねカバーがついていると。だからそのカバーをですね、寝ている僕の上にこうカパッとはめるんですよ。で、はめてまずは飛沫とかが飛ばないようにしていって、でかつ、そこから出て空気がこう出ていくと、それに乗ってウイルスも浮遊してしまうので、陰圧といって気圧をちょこっとだけ下げて、外から空気が中に入ってくるような形を作るというですね、これ特殊なことをやっていると。だから相当これ気を使ってるんですよね。
そうですね、まあ、今回は新型コロナというふうにある意味分かっているので、まあ、彼らにとってはそうでないケース、つまり本来の任務、 例えば有事においてですね、はい、何らかの生物剤が撒かれたのではないかと言って出ていくわけですよ、うん、そうすると何が撒かれたのか、そこからまず仕事が始まるわけですし、何もないところに言えば病院をぶったれてるっていうのが彼らの仕事だということも忘れてはいけないと思います。
ということで、この後ですね、またスクープアップのゾーンで、では、まあ、感染防止をしながらどういった活動をダイヤモンドプリンセスでやっていたのかということもレポートいたします。さあ、この時間も陸上自衛隊の対特殊武器衛星隊の活動のリポートをしてまいります。潮さん、先ほどご指摘になりました、まあ、今回はコロナだから分かっているけれども、普段のこの実任務だと何か分からないけれども、感染症が広がって、そして人の命が危なくなっている、うん、その現場に真っ先に行くと。
そうです。
で、そこに入っていって検体を取って、でどういう病原体なのかというのを同定すると、はい、特定していかなければいけないと、はい、だから自分たちは感染しちゃいけないし、うん、でも活動はしなきゃなんない、その病気になっている方に直接触れる、はい、それも体液にも触れる可能性もあると、うん、いうことになると、あの例の防護服ってのが、うん、これある意味命綱になるってことですよね。
まあ、そういうことですね。はい。
で、この防護服、私も実は個人防護着をですね、着て脱ぐという体験をさせてもらったんですが、まあ着るのももちろん大変なんですよね、うん、結構締め付けがきつかったりなんかするんで、はい、ところが脱ぐ時というのは表面に、まあリスクの高いウイルスが付着しているものだと思って脱がなきゃいけないと、はい、表面を素手で触るのは絶対にやっちゃいけない中で、うん、うまいこと脱いでいかなきゃならない、はい、これ大変でした。
そっか、内側が綺麗なんですもんね。
はい、
綺麗な内側を外に出すと。
本来であれば綺麗なところと汚いところの境界線があるんですが、左足からゆっくりと抜いていただいて。
そっか、抜いてラインの向こう側に
ってやつですね。よいしょって、ここ綺麗な方。
はい、
よ、ここが一番危ないところです。
ここが一番危ない。
今脱いでいる紐等が外に出てもいけませんので
。ああ、最新の注意が必要なんですね。
そのままで、はい、
この状態で
片方も脱いでいる。
よいしょ、よいしょ。あ、これ釣りそう。
よっ、これじゃ、
これは部屋に線を引いて、線の向こう側が、まあ、汚染ゾーン、手前側が、まあ、綺麗なゾーンというふうにゾーンを分けて、で、まあ、汚染されている可能性のある防護衣を向こう側に置いてきながら自分たちは足を抜いていくとかですね。あと、マスクも、これ、普通にマスクをしていて、そのマスクを取ろうとするとわかるんですが、こう、最後、紐の、ところがですね、これゴムになってるんで当然張力があると、うん、そうすると普通に脱ぐとペロンとこう顎のところで引っかかってくるっと回っちゃったりなんかするんですよ。そうするとその瞬間に飛沫が飛んでくる可能性があるということで中腰になってですね、で顎だけこうやって出しておいて、そろそろそろっとこう脱いでいくと、で最後は紐をこう吊っている手をパッと離して、マスクを向こう側に落とすみたいなですね、一個一個細心の注意を払わないと脱ぎ着もできないと。で当然防護服を着ている間は、そこからですね穴を開けるわけには絶対にいかないのでおトイレ行けません、うん、こういうところの、まあ、ご苦労というか細心の注意を払ってるわけですよね。でこれを、まあ、もちろん自衛隊の方々もそうですし、今コロナに対応している病院の方々も同じことをしていると。もうなんかニュースで見慣れちゃった防護服一つとってもそれだけの注意が必要と、うんうん、であれだからちょっとでも裂け目があったりなんかすると、うん、もう全部一からやり直しなわけですよね。
そうですね、まあ、まさにその民間の方も同じことをされておられるわけですけれども、まあ、しかしながら自衛隊の特にこの部隊はなぜか感染者が出ない、はい、それは以前この番組でも申し上げた通り、まさに今ご紹介いただいたような基本動作を徹底して行うからであり、まあ、実はこの部隊に最初に配属されると、はい、まさにその防護服などにこうなんかわざといろいろつけてですね、はい、ほら見ろお前の指についてるじゃないかっていうようなことで本当に毎日訓練をしてそういう動作を徹底してやるということが、まあ、今回の見事な成果にもつながっているというふうに思いますね。うん、
さあその見事な成果、あのダイヤモンドプリンセス号での医療支援で、あります。ここには陸海空の各部隊から延べ2700人が派遣されました。で、船内には厚生労働省の災害派遣医療チーム DMAT の方々や、消防メンタルケアの専門家など様々なチームが派遣されて、まあ、おのおのコミュニケーションを取りながら対応に当たったということでありました。で、この対特殊武器衛星隊の中の、まあ、実動部隊ともいえる治療隊ですが、101治療隊と102治療隊という2つの部隊があるんですけれども、この部隊2月の13日から乗船をしまして、PCR 検査の検体の採取、ですから感染の可能性がある人の最もそのウイルスが入っている可能性の高いリスクの高いところをやったということでありました。現場の対応に当たりました対特殊武器治療隊101治療隊の安倍晋次郎隊長にお話を伺っております。
事態が始まって2月から3月ぐらいだと思うんですが、はい、あの時期ってこのコロナってものはどういうものかっていうのは、はい、完全に分かってた時期ではなかったですかね。
分かってはいなかったと思いますね。はい、
そこで仕事をするっていうのは怖い部分ってなかったですか。
やはり恐怖心はありましたね。自分たちが極端に感染して発病した場合に死んじゃうんじゃないかっていうやっぱり怖さもありましたし、それ以外だと自分たちにウイルスがついてそれを逆に媒介して他の人に移してしまうっていうのもやっぱり恐怖はありましたので、一応みんなにも言ってはいたんですけど、自分以外はもう感染してるものと考えて、何かもうこうやって触ったらもうその時点ですぐアルコールで消毒したりとか、そういうのをもうすごい意識して、そうしないとどこで何に触って感染するかもわからないので、そういうところはすごい意識するようにしていたつもりです。
それはやっぱり隊員さんたちにも徹底しなさいっていうのを、
そうですね、朝礼等をやってたんですけども、その際には伝えるようにはしてましたので、みんなもそこを理解してくれてやってくれてたと思っております。
まあ、そのまだね、ウイルスに対する、まあ、知見というものが溜まっていない状況だったので、感染の恐怖というものと、まあ、戦いながらしかし平常心で、凡事徹底という形でやっていたということであります。で、まあ、このクルーズ船の中というのは日本人だけじゃなくて様々な国籍の人が、特に船員さんなども含めるとね、乗っているということで、その中からこう検体を採取するというのはかなり様々な苦労があったようです。
広くて大変だったっていうのが一つあってですね。
船の中が広くて大変
と。広かったですね。
あ、
やっぱり病院だと患者さんが来てくださって、はい、僕らは採血だったり鼻綿棒でグリグリとか、はい、そういうのをすればいいだけですけども、ダイヤモンドプリンセスの際、乗客の方々のお部屋に直接伺って検体採取させていただいたんですけど、
はい、
行くまでにやっぱりエレベーターを使って必ず行かないといけなかったりしたのが結構時間がかかって、そこは大変だったというのは一つありますね。それ以外にも船内で苦労したのは、いろんな国籍の方々が行ったんですよね、
はい、
コミュニケーションで苦労したなっていうのが結構あってですね。
あ、言語の部分とか。
言語ですね、日本語英語ではなんとか僕もコミュニケーション取れるんですけど、日本語英語が通じない方も結構いらっしゃったんですよね。なので、まあ、そういった方とコミュニケーションを取る際には音声翻訳機っていうんですかね、いわゆるポケトークとかあるんですよね、はい、ああいうので英語で喋ったのをあちらの言葉で変換してもらってコミュニケーションを取ったりするとか、あとは乗客の方の携帯電話で、英語のできる家族の人にかけてもらって
電話して
で、そのテレビ電話で僕が英語です家族の方とコミュニケーションを取って、その家族の方に翻訳してもらってコミュニケーションを取るっていうやり方ですとか、
はあ、じゃあ船内から国際電話かけるみたいな感じだったんですか。
そういう形になると思いますね。
ほうほう、ですね。どうですか、日々の訓練ってのは行きました、そこ。
日々の訓練は生きたと思います。特に我々の場合だと個人防護具、まあ、ガウンとかマスクとか手袋とかの着脱を平素の訓練からかなりやってましたので、基本基礎がしっかりできていたというのがあったおかげで 今回特に個人防護具着てやる行動がほとんどだったので、そういったのにもスムーズに入り込めたと思ってますので、やっぱりそこは大きかったなというのは思っております。メンタルはみんな各隊に強いというのもあると思いますけども、非常にケアもしっかり、それは自衛隊全般のサポートとしてですね、していたと思ってます。個人的に僕のレベルでやれることって言ったら、まあ、それぞれの隊員と、まあ、こまめにコミュニケーションとって、まあ、問題ないかって確認するっていうのは意識してましたし、それ以外にも一緒に派遣で副隊長も行かれたんですけども、副隊長はシフト勤務と作ってくださって、なので今日は A さんは休みで、そこから明日出てきてねとか、そういうシフトも組んでくれたんで、まあ、そういったところでメンタル的なところも今休むことできて、まあ、メンタルだけじゃなくて体力、体もだと思うんですけど、心身ともに、まあ、しっかり休んだり、そのメリハリをつけてできたっていうのと、あとはそれ以外にも、もちろん人事中心に派遣後にメンタルケアの一環で面談等もしてくださったので、まあ、そういったところですごい全体でメンタルのケアのサポートもしっかりしてくれていたと思っております。
まあ、先ほど牛尾さんも指摘されてましたが、まあ、やっぱりこの基本動作の徹底というものが命を守るっていうところをもう身に染みてるってことなんですかね。
そうですね、まあ、別に悪口を言ってるわけじゃないんですが、ダイヤモンドプリンセス号ではですね、まあ、現場を仕切っていた厚労省の方々がですね、感染をされたと、に対して、まあ、このチームが一番まさに危険なゾーンに入っていって、そういう作業をしたにもかかわらず、今日に至るまで災害派遣ではまだ一人の感染者も出していない。
はい、
それは陸上幕僚長が号令をかけて、感染拡大予防のために災害派遣に行く我々自身が感染してはいけないということで、まあ、いろんなことを徹底して行ったと。まさにその先ほどあったような、まあ、着脱の特に脱ですよね。
はい、
そういうところの訓練を日々行っているからこそこの成果につながっているわけですし、そもそもがこの部隊がですね、
はい、
核や生物、化学兵器、まあ、そういうものが我が国に散布されたという最悪の事態を想定して日々この訓練をしているからこそ今日の成果につながっているわけで、そういうことをそもそも論で指定するような方々はですね、これを機会にぜひその考えを正していただきたいなというふうに思いますけどね。
今日は特殊武器衛星隊ご紹介いたしました。お送りしてまいりました OK 工事アップ、お別れの時間が近づいてまいりました。それから一つ訂正がありまして、私地下鉄サリン事件を1993年と申し上げましたが、95年の誤りでありました。訂正いたします。今日は牛尾マスさんとお送りしてまいりました。牛尾さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
いや、感想たくさんいただきまして、はい、やっぱり頭が下がるねっていうね、これだけのことを黙々とやってるんだなっていうところですよね。牛尾さん、良いお年をお迎えください。そして来年もぜひよろしくお願いします。
今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございました。この飯田浩司の OK 工事アップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツ、エンタメなどの情報をぜひチェックしてください。ポッドキャスト YouTube には盛り込んでいない情報もぜひチェックしてみてくださいね。6時台の教えて早起きドクターでは毎週お医者さんをお迎えして今知っておきたい健康に関する話題をお届けしています。女優の黒木ひとみさんが毎週様々なゲストと対談する黒木ひとみの朝ナビ、7時台は女優の原道子さんによるラジオエッセイ原道子のいってらっしゃいなどニュース以外のコンテンツもご用意しています。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。さらにもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載中です。こちらもぜひチェックしてください。